青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週が商品開発アドバイザーの重松久恵さんをゲストにお送りする最後の回となります。重松さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回は重松さんの食事、ね、はい、前回もお聞きしましたけど、あとファッションとかのこだわりといろいろお聞きしたいと思うんですけれども、はい、食事、器へのこだわりとかいろいろお聞きしましたけれども、はい、かなりあれですか、器とかは旅先で買ってくることとか多いんですか？
そうですね、ほとんどが旅先で買ってきますね。なんか思い出になるので、
はい、
旅先で見つけるのがすごく好きなんですね、
はい、
で重たいものとか、はい、大きなお盆とかも担いで帰りますね、
はい、もう本当にお好きだから、はい、それは苦じゃない。
苦じゃないです。
どこら辺の海外にやっぱり一番いいなとか、こういうところで一番揃えたなみたいな国とかで言うと、
モロッコが器は多いかもしれないですね。あとタイ、モロッコ、タイ、
はい、
インド、
はい、インドもその後も結構行かれたりしたんですか？
そうですね、もうインドはね28回ぐらい行ってますね、
はい、28回
ぐらい行ってますね。
あそこで衝撃を受けてから、
衝撃受けてから、
はい、
もうハマった時期があって、
はい、
行ってましたね。
そこでやっぱりお洋服もそうですけど、
はい、
器だけでなくそういうのもやっぱり買ってきたりとかもするんですか？
は
い、
洋服、生地とかは買ってきたりはしてました、はい、あとね、その当時はラグがっていうか絨毯がすごく好きで、
はい、
それもウールとシルクのこう混ざった織物があって、
はい、
もうできないんですね、その技術が、
はい、
だけどそれをインドで見つけて買うっていうのがすごい趣味で、モロッコでも絨毯買ってましたね。絨毯買うのが趣味でした。
絨毯持って帰ってくる、
持って帰ってくる、もうそれで一日中絨毯屋さんにいます。モロッコでもインドでもだいたいもう一日中います絨毯屋さんに。でなんかモロッコでは一回その夫婦で行ってたんですけど、
はい、
お前ら絨毯商人だろってマーシャンタピって言われました絨毯屋だろって言われて、
はい、
でもそのぐらいずっといるんですよ。
それはもう趣味で行かれてたんですよね。趣味で
もう大好きなんですよ、はい、その織物とか見るのが、
はい、
でその偽物か本物かを見分けるもう目もだんだん養ってくるわけですよ。
そうですよね、旅行先で一日いるってことは。
そうですね、だいたいその旅行1週間そのモロッコに行ったとしたら、
はい、
5日間絨毯屋さんにいますから。
5日間
ぐらい行ったりするんですよ。そのぐらい好きです。
そこでもう気に入ったものを見つけたり、
うん、そうですね、気に入ったものを最後の最後もうお店が閉店間際に1枚だけ買いますね。ずっと見て、でもそれで向こうも疲れちゃうんで、
はいはい、
この人たちに何とか売らないと買いさせないぞって向こうもなるわけですよ、気持ちがでそこから叩けるんですよ値段を。
ああ、そこからの勝負なんですね。
散々疲れてるんで、
はい、
そっからが勝負なんですよ。だから夕方の本当閉店間際の1時間が勝負なんですよ。
でもこっちは疲れないんで、もう今から
今からやるぞって思ってるんで。叩くぞっていう
そうした戦利品たちは、じゃあ
だからもうそれは私に権利がないんですよ。私
の
お金がなかったんで、私のお金ではないんで、彼のおかげだって。器は持ってきましたけど、だから器は山ほどあるんですよ絨毯はないんです
で今ちょっと第一回目のお話からあれ、絨毯は確か持ってきてない
そうそう、食器だけ。だからモロッコ行った時食器だけ持ってきてるんで。
またあれですか、
はい、
買いに行きたいなってありますか？
絨毯は一人になっても行きましたね、はい、離婚した後にインド行った時に、はい、カシミールの地方に行って絨毯屋さんに一日いました
自分のお金で
自分のお金で1枚だけ小さいのを買ってきました
でもそれももう旅のすごい思い出ですもんね。
すっごいそれなんですよ。でも初めからそのインドの絨毯屋さんはもう柄も決まってるんです、自分の好みの柄が、
はい、
生命の木っていう柄があるんですね、
はい、
それがどうしても好きなんですね。
だからその柄にあるんですか、
柄があるんです、名前があるんです、
はい、
で生命の木っていうタイトルの柄が大好きで、そればっかり集めてるんですね。でそれでウールとシルクの混じってるもの、はい、っていうのが私の探してるものなんで、
はい、
でももう本当50年前に廃れた技術なんで、
はい、
インドでも手に入らないんですよ。
あ、じゃあちょっとユーズドみたいなのを探すみたいな感じです
か？そう、ユーズド探したりとか、はい、もう探してくれって言って見つけてもらったりとか、はい、でもその私が離婚して一人でインド行った時に見たのはもうそれはないからって諦めて、
はい、
シルクだけの絨毯しましたけど、 でも生命の木の絨毯は一人でそれ持って帰りました。だから一枚はその私の思い出のもう絨毯はその一枚でいいと思ったんで、
はい、そうですね。あとは全部
全部自分のものではないんで
そこはちゃんとね。
そうですそうです。
今じゃあそれが お家で、
はい、あの寝室に引いてます。
あ、寝室に引かれてるんですね、
はい、そうです。
生命の木ってじゃあそういうインドの檻ってそういう名前がついてるんですか。
こ名前こうう柄の名前ありますね。
そうなんですね。
そうですそうです。
それを初めて知りました、うん、檻の名前が。
そうです。
だからそうやってあのやっぱりこだわりっていうのはやっぱりこう、うん、強いいらっしゃるんですか。こう洋服とかもそうですけど。
あ、洋服ね、はい、あの若い頃はやっぱり衣食住で着てるんですね、
はい、
若い頃衣にすごく興味があって、はい、でまあ30代は旅ですね、
はい、
で40代で食に興味があって、
はい、
であの50代は学びにお金全財産使っちゃったんで、はい、で60代から今度家に使ってますね、住まいに。だから衣食住で来てますね。
だけどその素養というかずっと今でもこう。
そうですね。だからファッションは昔ほどこだわってないし、
はい、
今結構どうでもいいもん着ちゃってるんだけど、だんだん太ってなんかファッション似合わなくなっちゃったんで、
はい、
あのあんまりそんな似合うものがないしあんまりこだわれないんだけど、
はい、
今はどちらかというと住まいの居心地のいい方にお金を使うことの方が多いかもしれないですね。
でもだんだんとそういうふうにシフトしてなかなかそのある程度、まあ、ずっとお好きな人もいるかもしれないんですけど、それがなんか自然の流れのような気もしますよね。
そうですね、
はい、
やっぱり若い頃は注目されたいとか、
はい、
あのね、やっぱ異性の目もあるから、
そうですね、
あの外見整えるっていうことが、ね、
ちょっとこう着心地悪くてもいいものがいいみたいな、
うん、そうそうそう、ね、なんかそういう無理して買うじゃないですか、うん、でお金って限りなくあるわけではないので、うん、何にこう集中してお金使うかっていうふうになると、やっぱり衣食住にこう興味の方向が移ってきたのかなって感じがしますね。
今はもう住まいっていうところ。
そうです、居心地のいい住まいにお金を使いたいですね。
でももう作られてますもんね。
そうですね。
それでだってローンも組まれて、
そうですね、
一つ一つ自分の家になっていってっていう感じですもんね。
で今はその青森に俺の留学に行きますので、
はい、
今十和田のアパートどうしようかで今夢中です
ちょっとね、今あのもう実は今年、
はい、
ですよね、はい、70歳からの挑戦というところ で、
はい、
青森に南部裂織っていう、
はいはい、
ものを習いに行くっていう言い方でいいですかね。
であのそのきっかけっていうのがもともと織が好きで、
はい、
あの実際に八王子に織を習いに行ってたりなんかしてたんですね、
はい、
であの佐渡島に行った時に、はい、その先寄りのやっぱり佐渡島も先寄りがあって、
はい、
保存会で体験させてもらって、でその体験してもらってるその伝承館みたいとこ行ったら、
はい、
作文がこう貼ってあったんですね。で農家のお母さんたちが例えば子育てして一段落して、はい、で60ぐらいから織物を習ってる人がいて、
はい、
でその方の作文読んだら、あの私は今までね、あの織物とかも全くやってこなかった、でも60で習ってね、あのこうやって伝承館でいつも若い人たちと一緒でね、
はい、
あの織物ができてお弁当を持ってここに来て、で一日そこで過ごして、で作品作ってそれがちょっと売れたりして自分もすごく嬉しいと、
はい、
で今は本当若い人たちに教えたりすることもできて、
はい、
でその方も90歳なんですね、
はい、
でもその織物ですごく私は幸せになったっていうふうに書かれてる作文読んで感動しちゃったんですね。
それが佐渡島で、
佐渡島で、
はい、で、
あの伝承館で、はい、で先折りでその60歳から始めてっていうそのもう唐突した文章が感動しちゃったんですね、
はい、
あ、私もなんかそういう人生もいいかもしれないと思って、
はい、
なんか手を動かす仕事やってみたくなったんですね、
はい、
でよし習おうと思って、
はい、
でいろいろ調べたら裂織の本場が、
はい、
その南部裂織で青森だったんですね、
はい、
十和田なんですね。
十和田、
はい、で十和田に、まあ、有名な美術館もあるので、
はい、
何回か行ってたんですね、
はい、
である時あの行った時にちょっと伝承館あの見学させてくださいって、あの体験させてくださいって言った時に、
はい、
すごい楽しかったんですね、
はい、
で、あ、私あの2年後に来ますからよろしくお願いしますって言ってきて、そこであ
もうそこでなんとなく
もう来るぞ
やりたいなって
思いましたね、
はい、
習いたいなって、でお話も聞いてきて、よし計画立てようと思って、だから仕事が、大学院の仕事とかあのその政府系の仕事の仕事がなくなるので、
はい、
あの収入が半分ぐらいになっちゃうんですね。でそれでこうじめじめ考えるよりは、
はい、
思い切ってそこで違うことやろうと、
またそっちに集中すると
いうふうに思ったんで、
はい、
ただ、ね、全部収入が断たれると、まあ、生きていくのも大変なので、
はい、
少しやりながら継続しながら半分以上は十和田にいてその習うってことを中心の人生しようかなと1年間は。
それは行ったり来たりじゃなくて向こうに
アパート借りて、だからその毎日今あの情報を見てますけどアパートの
ー
また6畳2間人生なんですけど
でも青森には当たり前ですけど住まれたことないから、
はいはい、初めて。
そうですよね、はい、それでじゃ あのもう集中して習われる。
そうですね、もうね今ほら住まいに興味あるって言ったじゃないですか、はい、でその青森の物件まだ決まってないんですよ、はい、あの5月の末ぐらいに引っ越すんで
5月の末、はい、
もうちょっとしたらちょっと本格的に探そうと思ってるんですけど、
あっという間ですもんね。
そうなんです、はい、なんだけど具体的には動けないんでまだあの借りちゃうとお金がかかっちゃうんで、
はい、
だけど物件見てるじゃないですか、そのうちこう妄想が膨らむわけですよ、
はい、
それでもう家具とか買い始めてるんですよ、もう私どうしようと思ってなんかもうそのちっちゃいアパートだったらこういう家具合うなとか、はい、もう楽しくてしょうがないんですよ。
でもあの団地の不動産屋さんに私妄想がもう広がってるんですって言った
そうそうそう、その時と同じワクワクなんですよ。だからその十和田のアパートのこと考えたら楽しくてしょうがないよね。でもあんまお金かけたくないじゃないですか、はい、今度は友達にみんなに声かけてなんか余ってるもんあったらちょうだいっつってみんなにあじゃあ棚あるから持ってっていいよとか、あのゴミ箱あるから持ってっていいよとか、みんな新しくするかレンジあるから持ってっていいよとかみんな言ってくれるようになって、よしこれで済ます、大丈夫だと思って
今
揃えてじゃあ取りに行くのはもうちょっとねっていう、
あまだ住まいのここがいいかなぐらいな感じですけど、
感じだけどもうそういうのをちょっと声かけて、
あとあれですもんね、期間限定ですもんね。
そうなんです、そうなんです、一応ないだから
予定としては
そうなんですよ。だ洗濯機と冷蔵庫はあのレンタルにしようとかね、
はあ、でもそういうのを考えてるのがもうワクワクするんですね。
楽しいんですよね、
いいですね。今なかなかあの新松さんはご自身がそうだからわからないかもしれないですけど、
はい、
やっぱあの年を重ねにつれて、はい、こうワクワクがなくなっちゃったりとか、はい、なんか最近だとスマホとか、はい、SNS を見てるから、はい、みんなこうネタバレしちゃってるって、ちょっと今私たちも連載で始めるんですけど、そういうのを、
はいはい、
こうなんとなく分かっちゃってるから、
うんうん、
なんかワクワクすることが少なくなってるみたいに言われて、うん、本当にそうだなと思ってる中で、
うん、
今重松さんがめちゃくちゃワクワクしてるから羨ましいですね。
あのね、体験だと思います、うん、なんか体験がワクワクさせてくれますね、初めてのこと。例えばあの今回もニュージーランド行ってきたんですね、で友達と2人だったんだけど、ずっと2人で車運転して移動していくわけですよ。で彼女も初めてのニュージーランド、私も初めてのニュージーランドで、はいはい、であの彼女あんまり海外で運転したことないんですね、
うん、
で私は結構海外運転するの慣れてるんで、
はい、
もう全然平気だから問題ないよって言ったら彼女ビビるわけよ、
はい、そうですね、
だけど彼女が運転したらめちゃくちゃ楽しいじゃん、これ全然平気って彼女も言うわけです、
はい、
だから私ダメかもしれないと思う気持ちが皆さんあるかもしれないんですね、
うん、
でもそれ取っ払えばすごい楽しい世界が待ってるんですよ。だからダメかもしれない、無理かもしれないと思わない方がいいんだよね。
それをワクワクにたりちょっと緊張したりとかあれかもしれないけ ど、
うん、けどよしよしって
やってみよう、
やって
やっちゃおうっていうところで
そうするとめちゃくちゃ楽しくなるんですよ。であの旅行行っても、
はい、
普段東京にいて普通の生活して、まあ、仕事で家の往復やってると1週間ってあっという間に経っちゃうんですよね、
はい、
ところが旅行行くと次から次に新しいこと初めての体験が来るわけじゃないですか。1週間が時間がものすごい長いんですよ、
はい、
でこの長い1週間ってすごい楽しいんですよ。で時間を買うみたいな感じなんですよ、はい、旅行行って
旅行でね、逆に
、うん、だからこんなに小学校の時みたいなんですよ、一日が長いんですよ。今日これやってこれやってこれやって、あ今日こんなに充実したって
小学校
の時みたいな感じの時間の流れ、だこの時間を体験できるってすっごい楽しいなと思って、だから旅行はやめられないんですよね。だからあの慣れたとこに行くと、
はい、
もうパターン見えてきちゃうからつまんないじゃないですか、
はい、
初めてのとこって行くようにしてるんですよ。
すごいね、大体それをこう補助的にもう慣れたところにしてこう、
うん、
もうっていうじゃなくて初めてのとこに行こう行こうっていうのが、う
ん、でワクワクないですよ。
そうですよね。
で私がニュージーランドの旅の計画立てた時に毎日ホテルのタイプ変えたんですよ、
はい、
で毎日移動なのね。だ友達がこんな辛い旅嫌だって初め言ってたのねでもね、例えば高級ホテル泊まって1泊目は感動するよね、 でも200目も感動ないでしょって、うん、だから高級ホテル一泊でいいのよって言って毎日変えて、はい山岳リゾート、次はモーテル、次はアパートっていうふうにニュージーランドでも全部あのホテルのタイプ変えたんですよ。
予定立てられたんですね。
はい、次はアパート、いやこれも面白いねとか言って、
確かにワクワクするし、どんなんだろうと思いますもんね。
そう、どんなんだろうと思うわけで、次山岳リゾートで気取った人たちがいるようなあの高級なリゾート行って、はい、いやここもいいよねって、ちょっと高級なフレンチなんか食べちゃったりして、でそれも楽しいわけ、その体験も。で今度モーテルは自分たちであの買ってきて、デリで買ってきて自分たちの部屋で食べるわけ。だから本当いろんなパターンを経験できるから、はいはい、ものすごい楽しいんですよ。
じゃあこれからもまだまだ新しいところに行くおつもりですよね。
そうですね、あのもう90までは頑張りたいない
や頑張りますよ多分90でも多分違うとこっておっしゃってる気がします
頑張りたいなと思いますけどね、
はい、そうなんですよね。だから今年70歳になられた時からの、そのねお仕事が一回少し、はい、
減る、
はい、やった時からの新たな逆に挑戦でもあるけど、はい、ワクワクされてるという。
そうですね、
ちょっと皆さんこの週末はすごくあの刺激も受けましたし、本当に希望の星です。
いえいえそんなことないです、もう本当に
もっともっとお話聞かせていただきたい、はい、と思いますので、ちょっとね、はい、なんか追いたいです重松さんの今
もうね
追ってるのかなアパートどういう感じになったのかなと
ありがとうございます。もう失敗ばかりの人生ですが、失敗は経験ですからね。
そうですね、うん、でもねいっぱい皆さんでも勇気をいただいたと思います。あの、はい、ワクワクすることとか、あとなんとかなるよとか、はい、やってみようみたいな、はい、ちょっとその新馬さんのこの生き方で実はすごい学ばせてい ただきました。今回4回
いやとんでもない
です、元気になりました。あと90歳までやっていきたいなっていうつぶやきと、これからも新しい会が行かれるんだろうなっていうところとか、
はい、
またねいろいろお話お聞かせください。今後もよろしくお願いします、はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
いろいろとありがとうございました、はい、
もうありがとうございました。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
重松久恵でした。
重松さんありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。